春郎のよもやま話、このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。2月の12日ですね。ですね、私いつも寝袋で寝てるんですけどね、ほかほかカーペットっていうんですか、であれを一番弱くしてですね、寒いもんですから、でその上に寝袋でゴローンとしてで寝てるんですけどね、足元にいつもスイッチがありますので、で寝てる間にどうもスイッチいじったらしくて高温になっておりましたね。今日はでまた今日はそんなに寒くなかったみたいで、でそんな中最高の温度でですね、寝てましたんで、で暑かったらよくこう寝袋からこうどういうんですか、脱皮するような感じでですね、芋虫がで出ちゃったりして、で風邪ひいたりすることがよくあるんですけども、逆に寒くなったな、で今日の場合はそうじゃなくて、それでもなんか根性でまだこう中に入ったらしくてですね、で中でっていうか、その寝袋の中でですね、ちょうどこう蒸し餃子みたいになってしまいましてね、でまあ、汗だくになって、起きまして、で起きた時最近はよくあ寒いとかいうような感じなんですけども、今日の場合はもうなんかしばらくしてもこうなんていうんですか、芯まで温まってたみたいな、そんな状態になってたんで、ほんであちあち言いながら暖房もつけずにですね、窓とかまあ開け放してましたら、あっという間に冷えるんですね、あれね。で、なんか鼻がぐすぐす言い出しまして、何のために温まってたのかよくわかんないような状態でですね、今この録音しとるわけなんですけども、なんか最近アクセスがむちゃくちゃですね、このよもやま話。金曜日だっけな？金曜日は確かね、なんか200近く行ってたんですよ。で、うわ、なんや、えらい増えたなぁ、思って。木、金とえらく多かったんです。木曜日、金曜日かな。んで、うわ、すごいな、このまま行くのかなぁと思ったら、土曜、日曜と、100ぐらいになっちゃいましたね。半分どこ行ったんだよ、みたいな。で、昨日なんか100も行きませんでしたね。んで、今日見てみると、もうすでに150ぐらい行ってるのかな。なんかよくわかんないですね。素通りしてる人も当然おられると思うんですけどね、ちゃんと聞いてるんだぞっていう、数っていうのはどのくらいいるんでしょうね。なんかそういうスイッチを作っといて、ちゃんと聞いてますよっていう人はクリックしてもらうようにすると、そういうのをつけとくとね、もしかしたらわかるんかもしれません。でもどうかな、なんか何回もクリックする人とか出てきそうですからね、ちょっとその辺わかんないですけども、まあそんな感じで、今日も始まったわけなんですけども、ですね、ミクシーの方で、最近うろうろしてるんですよ。あちこち知らない人のとこのページ行ったりとかして、いろんな人がこう、入ってるわけで、絵とか上手な人とかっていうのは、写真とかアップしないでね、私も絵描いてアップしてるんですけども、自己紹介のところで。まあ、要は自分の顔写真貼るようなとこですけどね、イラストをこう描いておられる方が、アップされてる方がおられるんですけども、見てるとですね、やっぱ上手い人はすごい上手いですね。上手いなーって思う人と、なんで絵にしたんだろうなーっていう人と、だから個性があるなーっていう人と、個性ないなーっていう人といろいろ言われまして、まあ当然いるわけなんですけども、そういうの見てね、結構楽しんでたりするんですけども、空間の美って言葉がありまして、これデザインの頃によくしきりに私言われたんですけど、私どっちかっていうとですね、空間残すのがダメな人だったんですよ、昔から。なんかだからもう全部こう詰め込まないと嫌みたいなね、不安になるんですよ、空間があると。性格上そういうとこがありまして、絵だけに限らないですね。例えば、友達とかみんなといるときにこう会話が途切れたりするともうなんかダメなんですね。もうそこになんか合いの手入れたりとかね、関係ない話を持ってきたりとかしないと、その間が怖いみたいな人だったんですけども、だからその絵なんかも一緒でね、 もう全部埋めちゃわないと。で、しっかり線とかも描かないとね、嫌な人だったんですけども。で、デザインとかで、まあ当然イラストとか描いていきますと、デザインの人とかと、関わるわけですね。で、そういう人たちから教えてもらったんですけどね。私はデザインとかって全然勉強してませんので、そういう人からの盗みが多いんですけどね。で、未だにできませんよ、ちゃんとデザインは。で、その人たちが言う、その空間の美っていうのがですね、まあ、その頃、まあ、まだ、二十歳になる前かな、目新しくてね。で、よく見てて、よく聞いてね、そういう言葉をね。で、見せていただくわけですよ。これが空間の美だみたいなデザインをね。うん、でね、確かにね、こう、何もないんですけど、何もないんだけど、その何もないのがあるから、こそ、バランスが取れてる。だから、空間を白として、で、埋め込んであるものを黒としますと、私は黒でばっかものを考えたんですよ。黒で、こう、デザインするもんだと。どこがそうじゃなくて、白で見ろっていう人がいまして。その白いところを見て、それで、そっちに神経を向けてデザインした方がわかりやすいんだって言われましたね。ああ、そういう見方もあるんだなっていう。で、それで、この空間の美っていう言葉をね、最初に聞いたときに、一番最初に思い出したのが、高校時代。私、高校は、美術の教科の方の、学校だったんですけども。まあ、なんか美術とスポーツがあったかな。で、スポーツが途中からなくなって、美術学校と進学コースと両方とがあったかな。その美術コースの方にいたんですけども、その時の同級生で、八位っていうあだ名の友達がいたんですけども、彼の絵を思い出しましたね。で、っていうのは、彼のデッサンっていうのは、光を描いてたんですよ。石膏デッサンとかしますでしょ。そうすると、こう、私はさっき言ったように黒で物を考える人ですんで、まず形から考えて、形を取って、あとは黒くしていくんですね。その影の部分ガーッと。当然同じことやってるんですけど、彼の場合はその光の部分が全部ポーンと抜けてるんですよ。だから、こう黒い部分、どう言ってんのかな。コントラストがすごいって言ったらいいんですかね。光の部分はもう完璧な白なんですね。何にもないんですよ。で、まあそういうふうな絵を描く方で。俺はすごいな、こいつって言って、一目置いとったわけなんですけども。その彼を思い出したりしてね。だからそういう光を描くっていうんでしょうかね。だから絵描く人とか、絵描くっていうか、今、いろんな絵描いてね、練習してる人なんかは、一度ね、色のついた紙。色っていうよりも、別に、まあ真っ黒じゃちょっとやばいですけども、まあ、色のついた、マーメイド紙でも、何でもいいんですけどね。画用紙でもいいんですけども。まず全部色塗っちゃって、淡い色でもいいし、ちょっとくすんだような色でもいいし。で、そこに、光の部分だけを描くっていうのをやってみると面白いですよ。色鉛筆でもいいんですよ。白とかね、パステル色の、あれで、ダー描いていくわけですよ。色でね。濃いのじゃなくて。で、まあ、こういうのも当然、最後にはちょこちょこっと、ポイント的に入れていくんですけども。あと、なんかね、なんとなく分かってきますよ。光で描くっていうの。これ、いつもとね、多分違う手法になってくるから、あ、こんな絵自分も描けるんだって思えて、ちょっと面白いかもしれません。そういうのがな。まあ、これは光を描くっていうことで、その空間の美とはまたちょっと違う話なんですけども、そういう手法もあるということでね。覚えておくといいんじゃないかなと思ったりするんですけど、私も結構やりましたね、そういうのね。真っ黒のやつに書いたことがありましたね。真っ黒の中に、白とか、もう本当淡い色、レモン色とかね、そういうのだけでガーッ書いていくんですよ。だから、いつもと逆なんですね。いつもは黒い方をずっと書いていくのを、今度は逆に白い方から書いていく。白い方で書いていくみたいな。面白いもんができますよ。絵描かない人は全然何のことだかさっぱりわかんないだろうし、別にどうでもいいような話をしておりますけども、 その空間の美、というふうに話をまた戻しますけども、あの文章でもありますね。例えばブログなんか見ててもわかるんですけど、あのブログだけじゃなくてもね、何でもいいんですよ。自分の自己紹介の、ところでもいいんですけども、ただ詰め込んでる人いますな。でーってまずよくそんだけ自分の自己紹介書けるなと思うぐらい、好きなものでおすすめの、サイトバーっていう感じですね。開けろよ、読んでて思いますもんね。読みにくいやろって。もう5行ぐらいに1編ぐらいは、1行ぐらい開けてくれた方がね、絶対読みやすいの。もう流し込むだけ流し込んでね、文字をね、詰め込むだけ詰め込んで、かと思うとその空間の美をあれしてるんかな、意識してるんかよくわかんないんですけども、ブログなんかですごい何回もスクロールしないと読めないのあるでしょ。大した文章でもないのね、内容がじゃなくてその量がね、大した量でもないのに、どう言ったらいいかな、それはでバーッと何行か開けて、なんとかだった、そして何行か開けてなんとかだったって、いらないやろそんなに間は。そんなにスクロールしないだろ。で、多分あれは書いてる人の自分のモニターで考えてるわけでして、例えばデザインやってる人なんかすんごい大きいモニター使ってますからね。で、そういう人だったらもう全部ベーっと出ちゃうわけですから、あのままあんまり関係なくなっちゃうんじゃないかなと。だから自分で読んでると次スクロールしないと出てこないように、してるんかもしれないけど、あれ大きなモニターで見たらもう全部見えちゃうわけですからね。オチが見えちゃうみたいになっちゃいますから。でもまあ、あれは、まああれはあれでいいんでしょうね。そういうのね。で、文字とかの大きさもちょっと変えたりしてますけどね。そこまでしなくてもいいんじゃないかなとかって思ったりするんですけどね。まあまあ、それは好き好きですから、そういうのが楽しいって人は楽しいんですけどね。だから、上手に使ってくださいっていうことですね。で、まあ文章でもそういう空きがある。で、やっぱりその空間が綺麗に空いてる文章ってのは読みやすいですね。難しいこと書いてあって漢字がすごい羅列してあって、難しいこと書いてあってもその空間があることによってすごく読みやすいものになりますね。あれが新聞みたいにビューッと書いてあったら多分読む気が失せますね。ひらがなでデーッと簡単なこと、優しい文章をびっしり書いてあったとしてもそれは読みにくいですし、やっぱりある程度の空間っていうのはね、やっぱり必要なんじゃないかなと思ったりしますね。あとですね、またこれはちょっと見た目とはまた違うんですけども、笑いの間っていうのがありますよね。そこで突っ込んだらちょっと早すぎるとか、ちょっと遅れるとそれはちょっと遅すぎるとか、このちょうどいいその頃合いっていうのがありまして、その間っていうのも結局その空間の美と近いんじゃないでしょうかね。これがこう綺麗に決まってよくそこでやってくれたっていう、次のそのオチがそこまでのこのもう本当コンマ何秒だと思うんですけど、そのコンマ何秒をしくじるとその半分ぐらいしか面白くなくなっちゃったりとかね、しますからね。やっぱりその話の上手い人ってやっぱりこの間が面白い人っていうんでしょうかね。やっぱそういうのも関係してくるんじゃないでしょうかね。そんな風に思いますね。あと私が絵を描いてるとこ時に、とこじゃない時に、一番思うのが、あの好きなのがって言った方がいいかな、線をスーッと描いてって、で、あのどう言ったらいいか、途中でプツッと切れちゃうってこうフェードアウトするみたいな感じね、ふーっとな感じで、でその向こう側に当然そこあるんだけど、そこは光が当たっててそのアウトラインが見えにくくなってるから、見えなくなってるから飛ばしちゃって、その向こう側にスッと続いてちょこちょこっと出すとかね、そういうのを描いた時に、あの自分で描いてて、あ綺麗だなと思いますもんね。そういう線っていうのは本当はそこに線があるんだけど、それをわざと描かないで飛ばす。だから、キャラクター商品なんかでもよくあるんですけども、キティちゃんなんか全部こう、縁を取ってますけど、あれ同じ太さの線で、あれよく見てもらうとわかるんですけど、あれ同じ太さじゃないんですよ。全部線変えてあるんですね。 耳のとこからほっぺたのとこからよく見るとギザギザしてたりして、ね、わざわざギザギザしたような線になってたりして、でそういう強弱とか、まあこれは線のことなんですけども、ポンポンと抜いてるやつとかね、部分的に開けてあるやつ、わざとですけどね、でそういうで当然そこはつながってるんだけども、わざとそこは飛ばしてる、こういうのは女の人の方がよく知ってるんじゃないかな。女の人で絵描く人なんかではよくなんていうんですか、かっちり描かないでそこはこう飛ばしちゃうっていうのがよくありますからね、線の中で。であるんだかないんだかわからんような線にしちゃって、であれああいうのがうまいのはもしかしたら女性の方がうまいんかな、その多分センスとして持っておられるんでしょう、おられる方が多いんじゃないかな。男の人はなんかしっかり書いちゃうようなとかありますけどね、文字なんかでもありますね、スッてやることによって、文字なんかもそうですよね、筆の文字なんかでそこすっごい開けることによって全体がすごくかっこよくなったりとかね、ありますもんね。まあ美ということで、見る人に対してすごいなこれは綺麗だなって思わすためには、その埋めるところじゃなくて、開けるところっていうのを意識してね、これから作られるといかがでしょうか。そんな風に思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。音楽でもありますよね、急にポンと開けることによってなんかその瞬間ドキッとさしたりとか、えって思わせたりする、テクニック的に使うのもいいかもしれませんね。それではまた。